にちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働くや生きるにフォーカスを当てた内容でお話をしております。本日もよろしくお願いいたします。昨日武藤が、休日のルーティーンをお話ししてくれていたんですが、私も先日2人で話していた時に、仕事バージョンのね、まあ、朝から学童預けるからお弁当作ってとかっていう話をさせてもらったんですが、なんか冒頭軽く、これどれくらいね需要あるかわからないんですけど、本当にオフの日はまあこんな感じで過ごしてますっていうのを、なんか逆に私ね、週末ワンオペなので、なんかそういう同じ状況の方、どうやって過ごしてますっていうのをね、ぜひお聞きしたいなと思って、ちょっとシェアをさせていただくんですが、まあ、朝のんびりと言って、でも、まあ、やっぱりね、子供ってなぜか休日早く起きるので、まあ、8時くらいには朝ごはんを食べている気がします。でこれ意見分かれると思うんですけど、なんか私はずっとワンオペで子供2人過ごすのが結構持て余してしまうんですよね。なんか、まあ、苦しいとかっていうよりかは、なんかもうダラダラしすぎちゃって、その状況をになんか焦りを感じてしまうので、やっぱりこう何か約束をしてたり予定を入れている方が一日が早く過ぎますし、なんか子供たちもね、やっぱその方が楽しく過ごしてくれるんですよね。口うるさい母親と一緒にいて、まだ YouTube 見てんのとか、もうゲーム終わりの時間だよとかねそんなこと言われたくないと思うんですよね。だから結構こう、まあ、土日両方ともオフの場合はどちらかはね、だいたい誰かと遊ぶ約束をしていますね。ただ理想としてはやっぱりね、4時くらいに解散したいんですよ。まあ、現実はね、5時6時になって、どうする、夕飯もじゃあ一緒に食べようか、ダラダラって感じになること多いんですが、理想としては4時くらいに解散をして、お風呂入って、明るいうちにビールを飲む。でも子供たちも自由ですよ。もう何やってもいいよって感じで。それがね、私の理想ですね。で、まあ夕飯食べて、だからもう、7時くらいからゆるっとしちゃうわけですよね。やること、家事とか、こう、お風呂、歯磨きとか、そういうの、タスクが完了して、じゃあ8時くらいに寝ようか。寝かしつけの時間も、もう9時だ、9時半だっていう、この平日とは全然違って、なんか時間に追われるっていうことではなくて、自分たちのタイミングで、行動ができる。それがね、やっぱり週末の醍醐味じゃないかななんて思っています。なんかね、できる限り、まあ、自分もですし子供たちもご機嫌に過ごしたいんですよね。それが一番いいなと思っているんですけど、やっぱり平日は宿題やんなきゃとか、何時までにこれを終わらせないと何時にお布団に行けないなとか、そういう制約を抱えていることが多いので、まあでもね、そういうのも必要と思っていて、大事とは思ってないんですけど、やっぱりね、社会に出るにあたって、まあ、規則正しい生活とか、時間に合わせた行動をとるっていうのはもちろん必要だと思ってるので、平日はいいんですけど、まあね、週末くらいはね、やっぱりこうのんびりしたいですよね。でこれもなんか2人目生まれてから結構そういう意識が強くなったなと思っていて、なんか思えば1人目の時って、週末も何時にお昼食べなきゃ、この時間は昼寝の時間とかっていうのをすごく、抱えていたので、逆にお出かけするとそのいつものルーティンではなくなってしまうことにストレスを感じていた部分ってあったんですよね。なんですけど、やっぱりもう2人目ってどう考えてもできないですし、そんなのがねなくても、まあ、子供は育つし、何よりみんながご機嫌で過ごせる ペースがペース配分が一番いいなって今は思っています。まあ、なのでね、同じように、まあ、別にワンオペではなくてもいいんですけれども、皆さん週末お子様とどうやって過ごされているのかって、もしよかったら聞かせてください。今日はですね、ちょっとキャリアのお話なんですが、まあ、1月に入って結構連日コーチングのセッションをしています。でやっぱりね、年が明けると皆さん、なんか今年こそはとか、こう意欲的に、時間を過ごしたい、毎日を過ごしたいんだなっていう思いがね、すごく伝わってきます。そんな中で、まあ、私自身も、きっかけはそうでしたが、やっぱりね、キャリアに悩む方って多いですよね。悩む内容はね、もちろんいろいろなんですが、今日は私の、まあ、キャリアの悩み方というか、きっかけっていう部分も含めて、なんかお話ししていこうかなと思っています。で、私ここでも話しているように、美容、ヘアメイク、まあ、技術者として、約20年間、まあ、変わらずね、ここは仕事をしています。今でも言われるんですが、まあ、手に職あるといいよねとか、昔はね、本当に結構言われましたけれども、実際に皆さんは手に職つけているといいなって思いますか？まあ、特にこう、なんだろう、親世代の方、子供にはそういう仕事についてほしいなとか、まあ、これから先学歴社会ではないとは言われていますが、まあ、まだ実情ね、きっと学歴が見られている部分があると思うので、まあ、やっぱりいい大学に行ってほしいとか、そのままいい会社に就職してほしいとか、まあ、選ぶのは子供本人ですけれども、まあ、親としてどういう思いがあるかなって考えたことありますかね。私はね、別に全然どっちでもいいんですが、自分自身で、お金を稼ぐ力を身につけてってほしいなっていうのは一つあります。で、これが結局手に職いいよねにつながっていくのかなって思ったんですよね。いろんな方のキャリアのお悩みを聞いた時に、まあ、やっぱりこう独立しても、今会社の看板がなくなったら、自分は何もないとか、今この会社にいるからやっていけているだけで、外に出たらわからないとかね、そういうお話ってやっぱりこう出るんですけれども、私自身がすごく感じていたことも、手に職は持っているけれど もう逆に言えばこれしかないから、この業界から抜け出したら私には何もないっていう、まあ、同じような悩みを抱えていたんですよね。まあ、大手企業にいた、会社員としていたとしても、手に職つけて、まあ、技術職なり専門的な知識を持って仕事をしていたとしても、それをどう捉えるかによって同じようなことで悩んでしまうんですよね。私の知り合いで、大学行って、大学院まで行って、もう私からしたらすごいねと思うんですよ。しかも専門職でね、大学院まで行かれて、なんですけど、彼女は逆にそれがすごく自分のキャリアが狭くなってしまっている、もう本当にこれしかない、大学院行ったのにこれしかないっていうことを話してくれたんですよ。まあ本当に捉え方だなって思ったんですよね。で、そういうのを聞いていて、まあ、結果的に自分が稼ぐ力を持つっていうのも一つね、大事な要素だと思うんですが、それにプラスして自分が持っているものを理解して、その可能性を広げられる力、これが最終的には大事なんじゃないかなって思ったんです。それなりにね、社会に出て仕事をしていたら、必ず自分が得られているものとか、できることっていうのは必ず何かしらありますよね。で、そこに対してそれしかないって思うんではなくて、それをそのままっていうだけではなくて、どうやったら活かせるか、どうやったらもっともっと広げていけるか、ここの可能性に目を向けることがとても大切ですし、まあ、ある意味これが本当にこう生きるために、稼ぐために必要な、スキルの一つだなって思っています。 今ね、こう AI にとって代わられる職業とかなんかいろいろ言われるじゃないですか。こう外国人労働者の方がどんどん増えてきて、まあこう日本人ができる仕事が減っていくとか、まあいろいろ言われている中で、ある意味どの職業も、まあ、どんな人もなんかその仕事が確実に続くっていうことはないと思うんですよね。絶対になくならない仕事とか、まあ、絶対に自分が続けられる仕事とかっていうのは本当に少ないと思うので、まあ、あとね、それがずっと死ぬまでやりたいかっていうのも別の話にもなりますけれども、そんな中で自分が持っているものとか、まあ、できることっていうのをちゃんと細分化して、どう生かすか、どう発展させていくかっていうところにこう視点をね置けることで、まあ、これから先も、何が起こるかわからないこの世の中で、まあ、自分のキャリアという部分をこう少し、自分の力で動かせるっていう部分じゃないかなって思っています。まあ、私はね結構こう自分のキャリアとか仕事とか結構熱量高めで、仕事がね好きなタイプではあるので、よりこう生かそうとか広げていきたいっていう思いはやっぱり強いんですが、まあ、武藤はね公言しているようにライスワークと言っているので、なんだろうな、こう広げていきたいっていう感覚がないにしても、無とは分かんないですよ、ちゃんとね将来よく考えるタイプなので、ちゃんとね段階を踏んで着実にやっていくタイプとは思っているんですけれども、なんだろう、こう人生においてね仕事のウェイトが大きくない人っていうのはいくらでもねいらっしゃると思います。まあ、でもそんな方でも、なんだろう、自分の、仕事職業においてのスキルとか得意なことっていうのをこう自分で認識をして、それの生かし方とか、まあ、広げ方っていうのを考えておくのは、どんな人にもいつかもしもの時のためにすごく、必要なことじゃないかなって思ってます。まあ、なのでね、こう手に職を持っていても、企業で組織の中で、働いていたとしても、こう見え方によってはどちらもねそれしかないんだよなとか、私には他の道はないんだよなとかって、捉えてしまう。なので結局、どういう働き方だとしても稼ぐ力が自分自身身につけられているのかというところと、自分のそのリソース持っているものをちゃんと理解して、その可能性をいかに広げていけるか、まあ、ここが一番大切なキャリアにおいて必要なスキルじゃないかなと最近感じましたので、まあ、そんなお話をさせていただいております。もしねこれを聞いてくださっている方で、自分は本当にこれしかできないから会社辞められないなとか、思っている方がいらっしゃったら、まずはそんなことないかもしれないっていう、位置に戻ってもらうといいかもしれないですね。それでフェアに自分のことを一回俯瞰して、見つめ直してあげてください。きっとねいっぱいできることとか、得られているものがあるはずなので、まずはそこの認識からスタートしてあげると、自分のキャリアとか、まあ、知ってはねこう未来がつながっていくんじゃないかなと思っています。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつも本当にありがとうございます。ではまた次回、失礼いたします。